西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様、明けましておめでとうございます。ね、今年はちょっといつもとは違うお正月の迎え方をなさった方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、新たな年を迎えて今年も西宮徹底解剖頑張ってお届けしていきたいと思いますので、ね、皆さんからへえそうなんやという声が聞こえるような番組作り目指していきたいと思います。さあ、1月最初は水を引く、使う、争うと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子さん、そして中谷真由香さん、お二人の先生をお迎えします。ということで、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうあのね、郷土資料館の学芸員の方々には、年間3回ぐらいでかな、出ていただいてますので、はい、今年のもトップを飾ってということなんですけれども、なんかちょっと物騒なというか、水を引く、使うはいいんですけど、争うというタイトルまでついておりますが、さあどういうことになるんでしょうか。一週目の今日は、水をめぐる争いということで、主にあの、笠井京子先生にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、テーマですけれども、
そうですね、今回、はい、あの1月号通してのテーマは水とその水をめぐる歴史ということでお話をさせていただきます。
はい、
まあ、水というと、まあ、身の回りにたくさんあるもので、生活に欠かせないものだと思います。
ないと大変なことになりますもんね。
そうですね、あの朝起きてから自分がすることを考えても、まずは顔洗うにも水が必要ですし、はい、であのお水を飲むとか、お料理を作るときにもお水は必要ですし、
はい、
洗濯をしたり、まあ、お風呂に入ったりとかっていう水もあるんですけれども、うん、一方であの水っていうのは産業にも使われています。
なるほどね。
で、西宮の産業は、まあ、酒造りですよね。
ね、宮水をいっぱい使って、はい、ということですもんね。うん、
なんですけれども、西宮で今は酒造りなんですが、はい、今みたいに西宮が住宅地になって、主な産業がお酒、西宮といえばお酒って言われるより前はですね、
はい、
この西宮市には多くの畑とか田んぼがあって、
うん、
で農業用水っていうのが非常に重要な時代があったんですね。
今でもね、結構あの畑や、ね、田んぼっていうのは身近にありますもんね。
そうですね、うん、あの実はあの向こう側の近くに行くと結構畑があったりですね、はい、
うん、
道を歩いてると道沿いに水路があったり、あとあの皆さん通ったこともあるかもしれないんですけど、うん、マンボウトンネルなんかは、
はい、
もともとあの明治時代に鉄道を敷くときに、その線路を用水路の上に通してしまうと水がこう通らなくなるので、うん、その用水路の上にちょっとトンネルを掘った、うん、それが始まりで今も残ってるっていうのもあったりしまして、
ね、うんうん、
やっぱりあの農地がたくさんあった時には、西宮市の特にですね、南部の方、平地には用水路の、まあ、網目のように用水路が張り巡らされていたんですね。
はい、
で今回は1月号を通して、用水路のこう網のようになった江戸時代の話ですとか、はい、その農業用水にまつわる西宮の歴史なんかを紹介していきたいなと思っています。
うん、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、江戸時代のお話なんですね。
そうですね、はい、実はあの私も中谷も、はい、あの江戸時代が専門でして、
はいはい、
郷土資料館にあるたくさんの古文書、江戸時代に作られたあの紙の資料をですね、
はい、
まあ、日々読んで研究してるんですけれども
じゃあ今回もいろんな古文書が登場してくるんですね。
そうですね、古文書を中心にお話しできればと思ってます、
はい、でもああいうふうにこうしっかり文字で残ってるものっていうのは、うん、もう歴史を学ぶときにはすごく大切な資料になるわけですよね。
そうですね、はい、
どんなのが出てくるのか楽しみですけれども江戸時代の西宮っていうのは今の西宮市の姿とはちょっと違ったんですかね。
そうですね、江戸時代っていうのはあの西宮市域、今の南部と北部も含めて西宮市域には町は一つしかなくって、
はい、
あと残りですね、うん、全部村だったんですね。数でいうと町は一つ、これ西宮町です、
はい、
江別さんの前の門前の町で浜に広がる町ですね、はい、うん、それ以外は39の村がありました。
39もでもあったんですね。
そうですね、結構多いですね。
ですよね
でこの村っていうのは主に農業を営む農村でした、う
ん、はい、
で村の様子っていうのは私たちが使う古文書から、うん、あの見ることができまして、
はい、
まず紹介したいのが村の明細帳と絵図っていう資料を紹介したいと思います、
はい、
で村の明細帳っていうのは、うん、明るい細かいで帳面の帳と書いて明細帳なんですけれども、うん、
はい、
その名の通り村の、まあ、要素を細かく明記している帳面でして、
はい、
例えば下大市村という村がありましたけれども、
うん、
その村については明細帳も絵図もどちらも残っています。
下大市村、
はい、
これ現在で言うとどのあたりになるんですか。
大体ですね、うん、阪急今津線の東側にある地域なんですけれども、
うん、
門戸薬人駅の近く、門戸薬人駅の東側っていう感じですね。
今もこの下大市っていう地名が残ってますもんね。
そうですね、
大体あのあたりという感じですね。
はい、
わ、はいはい、かりました。でどんな明細なんですか細かく書いてあるんですか。
そうですね、あのノートのような形になっていて、下大市村の、まあ、いろんな要素が書き上げられています。
はい、
でトップには、うん、あの田んぼと畑の石高、これ生産力ですね、が書き上げられていて、この村には田んぼと畑があって、それが特にこの時代重要な要素だったっていうことが分かります。
はい、
で畑だけじゃなくって、その当時どれだけの家があったのかっていうのもちゃんと書いてありまして、
はい、
これが45軒です。
これは多いのか少ないのかちょっと判断に迷うというか分からないところなんですけれども、まあ、そこそ こ, こう密集して家があってということなんですかね。
そうですね、この45軒っていうのは、うん、今の大市を考えていただくと、はい、やっぱりあの門戸薬人駅降りてあの東側に行くと45軒じゃ済まないですね。
そうですね、今はね住宅地が広がってますから
で今に比べるとやっぱりあの 家の数は少なくって、はい、住宅地ではなくって畑とか田んぼはあったっていうような感じかなと思います。
なるほどね。
であの45軒あった家が、家に住んでる人が何を生業にしてたかっていうのもちゃんと書いてありまして、
はい、
村人は農業を営んでいたと。で農業以外にはあまり稼げるものがなくって、大体は百姓だったっていうふうに書いてあります。
はい、
ただあの男性はわら仕事をしたり、うん、女性は紡績、糸を紡いだり旗を織ったり、そんなことをお仕事もしていましたよというふうにも書いてありました。
じゃあそれは農閑期、まあ、暇な時はそういうお仕事もしてらしたと。
そうですね、う
ん、でも主にやってらしたのはやっぱり農業ということなんですね。
は
い、
やっぱり昼間は農業をして、あ、まあ、夜家でできる仕事をしたりとか、
う
ん、そういうこともあったんじゃないかなと思います。
なるほど。
でこの田んぼとか畑なんですけど、何を作っていたかっていうのも書いてありまして、うん、
はい、
農地では穀物、米とか麦とか泡とか冷えとか豆、まあ、五穀っていうんですけれども、
うん、
その他に大根とかナスとかを作っていたっていうふうに書いてありまして、
はい、
まあ、そんなことまでわかるんだというのがこの村の明細帳という資料です。
ね、はあ、 きちっとそうやって調査して管理されてたんですね。
はい、これ結構いろんなところに村に残ってまして、うん、それぞれの村で特色があったりして面白いので、はい、あの西宮市史とかをめくってみると楽しいかなと思います、うん、
なるほど。
でもう一つの資料が絵図なんですけれども、はい、これはその名の通りですね、地図ですね、
うん、
で今みたいにあの測量して作った地図ではなくって、はい、結構こう絵画的な、うん、要素が強い、
イラストみたいな感じの、
そうですね、イラストマップみたいな、
本当本当、はい、
カラーのイラストマップみたいな感じになっているんですけれども、これを見ますと、まあ、さっきカラーって言ったんですが、うん、いろんな土地の使い方とかで色分けがされています、
はい、
で田畑、田んぼとか畑は黄色で色分けされてまして、うん、この、下市村の絵図を見るとほとんどが黄色だなっていう印象を受けます。
はい、
はい、で今は住宅地になっているんですけれども、この当時は、下市村の範囲はほとんど、田んぼとか畑だったっていうことなんですね。で45軒の家はどこにあったかと言いますと、
はい、
当時の西国街道、まあ、今は、稲市って言われてる、
はいはい、国道171号線のちょうど南、
ね、はい、
すぐ南あたりですか。
そのあたりに、はい、まあ、ギュッと集中していて、で、集落の中にはお寺が書いてあります、
はい、
でこのお寺は永福寺さんと言いまして、今もあの下市の方にあるんですけれども、
はい、
まあ、この永福寺さんがだいたい集落の東側に位置してますので、まあこう今のざっと、うん、ここに集落があったんだなっていう目印になるかなと思います。
なるほど、
はいはい、でもう一つ目印になるのが、うん、あの氏神さんの大市八幡神社がありまして、
はい、
八幡神社は、集落の外にあります。
ちょっと離れてますね。
そうですね、うん、あの周りが田んぼとか畑書いてありますので、八幡神社があるところはもう畑の中だったっていうイメージですね。
はい、
そうすると、まあ、範囲的にも人が住んでいた範囲っていうのは比較的狭いかなという、今でいうよりあのイメージは狭いところに人が住んでいたんじゃないかなと思います。
なるほど。でまとまってこのエリアに住んでらした。
そうですね、
ということなんですね、
はい、江戸時代っていうのはこうやって人がまとまって住んでいる地域があって、その周りにたくさんの田んぼとか畑がある、一つの村には人が住むところと畑があるっていうイメージを持っていただくのがいいんじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、そっか、そういうことなんですね、
は
い、
でこの絵図はですね、人が住んでるところは、丸で囲んであって何々村とかって言って村の名前とか書いてあるんですね、
はい
はい、なので丸が囲んであって村って書いてあるところに人が住んでると、
はいはい、
でこの丸をいくつか見てみると、うん、特徴的なものがありまして、向こう側が、東の端に書いてあるんですけれども、その近くにですね、スケベー神殿とか、荒木神殿とか、
はい、
日の口神殿っていう村が書いてあるんですね。
はい、そうですね。
はい。はい、で、この神殿っていうのが大切で、
うん、
これはですね、新しく開発された場所っていう意味があるんです。
はあ、今もあの堤防を走るバスのバス停に神殿っていうのがありますけれども、
はい、
要するにあの当時あの辺にやっぱり神殿が、
ね、
新しい田んぼが広がってたということなんですね、
はい、神殿が開発されて、はあ、そこに集落ができて人が住むようになった場所っていうイメージです。なるほど。
だからいろんな神殿がいっぱいあるわけですね。
そうですね。
ああ、なるほどね、
はい、
こうやってじゃあ随分開発の波というのは江戸時代からどんどんどんどんまた広がってって、
そうですね、
人が住む場所も田畑の場所も広がってたってことですか。
そうですね、特にこの絵図でもあの向こう側の近くに神殿が集中してるっていうのが重要 で、でこの向こう側っていうのは実はあの昔は氾濫するので、向こう側の近くには、はい、あんまり集落が発達しなかったんですね、
はい、なのに、はい、
神殿ができてると。
はい、
これは江戸時代になる前、戦国時代の末期、だいたい豊臣秀吉の時代になるんですけれども、
はい、
この向こう側の両岸に堤防が完成しまして、
はい、
で堤防が完成したことによってこの沿岸 荒れ地だったところの開発ができるようになったっていうことなんです。
は
なので、な今あの手元にある絵図が天保14年、うん、1843年の絵図なんですけれども、
はい、
これよりも、200年以上前に堤防が完成して、うん、そこから開発が進んだ場所っていうことになります。
はあ、でも川に近くてっていうと水引いてくるのにも楽だしなんとなく農業がその辺で、ね、どんどん発達していったっていうのもなんとなくわかりますね。
そうですね、やっぱりあの農地にするためには、うん、あの新しく土地を開発するっていうだけではなくって、はい、水をちゃんと引っ張れるかっていうのが重要だったので、
はい、
そういった条件がきちんと整っていくのが、うん、まあ、江戸時代になるかなと思います。
なるほど。
あの西宮ではこう向こう側の沿岸ですとか、うん、六甲山の麓の台地のあたり、
はい、
あとは大阪湾の方の、まあ、鳴尾村とかそのあたりで新田開発がどんどん進んでいくっていうことになります。
うん、ということはトータルでいうと新田とつくとこは結構あるんですか、数。
そうですね、実はあの先ほど紹介した39村があった、はい、と言ったんですけれども、うん、そのうち新田とつく村は11あるんですね。
結構あるんですね、
はい、4分の1ぐらいは、あの新田ってついていて、あの江戸時代にかなり開発が進んだっていうことが分かるんじゃないかなと思います。
そうですね。
でこれはあの西宮だけじゃなくって、はい、江戸時代にどんどん新田が開発されたっていうのはもう日本全国で言える話 で、
はい、
で新田が開発されて人口がどんどん増えていった、うん、これが江戸時代の特に最初の頃17世紀1600年代の時代の様子っていうふうに言われています。
へえ、そうなんですか。
はい、で江戸時代の総石高、うん、あの生産力ですね、はい、は江戸時代の初めから100年で 1.4 倍に上がってます、
うん、これすごいことですよね。
そうですね、あの、うん、高地が広がったっていうことに合わせて、はい、その同じ農地でも効率よく生産物を獲得することができるようになったのが江戸時代っていうふうに言われています、うん、
へ
え。人口も150年で3倍ぐらいに増えてますので、
あ、じゃあ働き手も増えてったっていうことも関係はあるんですかね。
はい、やっぱりあの新しく土地を開いてもそこをちゃんと耕して維持していく人がいないといけないと思いますので、
そうですね、
そういうサイクルがうまくできていくのが江戸時代なのかなと思います、
ね、そうなんですか。はい、へえ、そうか、江戸時代っていうのは本当に人口がどんどんどんどん増えていった、そういう時代なんですね。
そうですね、江戸時代の初めの頃はもうどんどん増えていったっていう感じですね。
そうなんですか。
でも人口が増えたり、あの新田が開発されるってことはいいことだけではないのかなと思ってまして、は
い、と言いますと、
あの新たに農地を開発していくと、うん、そこで農業するためにどうしても水が必要ですよね、でそこに水を引っ張ってくるためには、
う
ん、用水路、水を掘ったり、はい、火をかけたりして、うん、用水路を作ったりしないといけないんですけれども、はい、水ってあの誰のものでもないわけじゃなくって、うん、もともとその水を使ってる人たちがいたりするんですね、
はい、
そうなると農地に水を引くときに誰がどれだけ使うかっていう分配をめぐって村同士の争いが起こったりするんです、
う
ん、
あ、そうか、それは川とか、ね、水源地に近い人が全部水使っちゃったら、はい、その下の人は困りますもんね。
そうですね、なんかあの自然のものに見えて実は誰がどれだけ使うかっていうのはきちんと決まっていて、勝手に上流からピッと水を引っ張ってきたらいいわけじゃない、
パソコソというわけにもいかないんですね。
そうですね、
あ、じゃあいろいろ争いが起こったわけだ。
そうなんです、水を引っ張って使うためにやっぱり争いが起こってくると、
うん、
でこの農業用水の分配をめぐる争いを水論というふうに言います。
お、水論、
はい、水論、まあ、これは、うん、あの日本史の中では水論って使うんですけれども、はい、でこの水論で西宮ですごく有名な水論があります、
はい、
鳴尾村と河原林村の水論なんですけれども、起こったのが江戸時代になるよりもちょっと前、 天正20年1592年の夏に起こったというふうに言われていて、
はい、
北郷用水という水をめぐる推論でした、
うん、
北郷用水の、まあ、こう争点になった場所っていうのは今も伝わっていて、
はい、
大体甲子園筋と鳴尾御影線が交差するあたりに北郷公園っていう公園があるんですけれども、そのあたりに、北郷用水路とが、枝川を横切る伏せ土井っていうのがあったんですね。
うーん、
枝川の、まあ、下をくぐって水を引っ張ってくるために、はい、土の中にあの火を埋めて水を通すんですけれども、うん、
いわゆる暗渠みたいな。
そうですね、
はいはい、
それがあの争いの、うん、場所だったというふうに伝わっています。
それが、
はい、
どう揉めたんですかね。
詳しくはあのわからないところも多いんですけれども、はい、あの上流の河原林村と、うん、下流の鳴尾村の中でその用水をどういうふうに使うか、権利をめぐって争いが起こったというふうに伝わっていて、
うん、
で最終的には鳴尾村の権利を認めますよっていうことで決着してます。
なるほどね、
はい、
でもこれがそのまあ、とても有名な推論であるというのは、はい、何か いろんなことが残ってたりとかするわけですか。そ
うですね、はい、この北郷用水をめぐる推論は、まあ、ただの推論ではなくってとても有名になったのが、はい、
うん、
この付近の村を巻き込んで大乱闘が起こったっていう、
えらいことやったんですね、はい、
っていうことと、うん、この推論が起こった時代の背景っていうのが関係してきまして、
はい、
でこの推論を、記録した資料として、うん、多聞院日記という日記が残っています、
はい、
これが、奈良の興福寺の塔頭に多聞院というお寺があるんですけれども、はい、そのお寺で書き継がれた日記でして、
ずいぶん離れたところで。
そうですね、奈良まで噂が広がるような
すごいことやったんですね。
そうですね、今も有名だし当時も噂になったっていうような推論 で、
うんうんうん、
でそれを見ると喧嘩の衆83人旗物になったっていうふうに書いてあります、
はい、
で旗物って何かというと、貼り付けのこと。怖い
怖いですね。
しかも83人ですのでかなり多くの方がこの推論をめぐって処刑されてしまったっていうのが噂が伝わっていると。
本当に大事件だったんです ね、この時代で。あららら。
でなんで貼り付けになったのかっていうのもちゃんと書いてありまして、
はい、
その日記をそのまま読むと、うん、天下ことごとく喧嘩ご長寿のところ癖ごとのことゆえっていうふうに書いてありまして、
うん、
で世の中では、まあ、喧嘩を禁止されているのに、うん、そのような乱闘を起こしてしまったので貼り付けになったというふうに書いてあるんですね、
はい、
でここがとても重要 で、この推論が起こったのは豊臣秀吉が天下を治めてた時代で、
うん、
豊臣秀吉はこの喧嘩を禁止したんです、
うん、
はい、でそれより前の時代は、うん、喧嘩っていうのは、まあ、死とあの私とあの増井さんが喧嘩するってわけではなくって、はい、村同士がその権利を争って武力でそれを解決する方法のことを喧嘩って言っていたので、はい、
うん、
今回の鳴尾村と河原林村が起こした大乱闘っていうのはその喧嘩だったんですね。でも豊臣秀吉は刀狩り令とかも有名ですけれども、農民から武器になるようなものはちゃんと取り上げて、
うん、
その裁判とかそういうもので収めていく、はい、紛争を収めていくっていう世界を目指していましたので
喧嘩しちゃダメっていう
喧嘩しちゃダメって言ったのに、こういう乱闘を起こしてしまった、
あ、
特にその変わり目の時代だったんですね。
あ、なるほどね。
なので、
うん、
まあ、やっぱりちょっと厳しくここは罰さないといけないということで、まあ、83人が貼り付けになってしまった。
でもなんかちょっと本当に見せしめ的な要素もあるんじゃないかと思いますけれども、
ね、そうですね、これだけあの奈良まで噂が響くっていうのは何かこう情報がやっぱり ね、流されるっていうこともあったのかもしれないですけれども、まあ、その 事例としてとても有名になったんですね。
なるほどね。さてそのね、奈良にもこういう記録があるということなんですけど、これ地元の西宮には記録は残ってないんですか？
実はあるんです、
はい、
これがあの西宮としてもとても大切な古文書で、
うん、
豊臣氏奉行衆最挙状という文書と、
はい、
前田玄尉書状という文書が残っています、
はい、
これにはあの鳴尾村と河原林村が争って、で、その争いを収めるために役人が派遣されて絵図が作られたっていうようなことが書いてあって、うん、
はい、
豊臣秀吉が目指したですね、裁判による紛争の証拠として、うん、とても重要な文書として残っています。
なるほど。これはあの本当に重要だからということでちゃんと指定もされてるんですよね。
そうですね、うん、いずれも西宮市の指定文化財になっています。
これはあの現物を我々が見ることはできるんですか？
普段は公開していないんですけれども、はい、画像としては西宮デジタルアーカイブというウェブサイトで公開していますので、
はい、
いつでも誰でも見ることができます。
そうなんですか。じゃあぜひぜひね、はい、一度見ていただきたいと思いますが、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、それでは笠井先生お願いします。
はい。北郷用水をめぐり河原林村と争った村の名前は何でしょうか？
はい、これが今日の問題です。来週、再来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。さて笠井先生、この、はい、あのお話なんですけれども、推論あの昔話としても有名ですよね。
そうですね、鳴尾の義民の物語として今も語り継がれています。
うん、
この争いが起こった北郷用水については、甲子園三番町にある北郷公園の中に義民碑が建てられていて、その場所の記録としても今も大切に残されているものです。
なるほどね、まあ、じゃあ本当にいろんな形で今に残っているというか、はい、それがちゃんと文章になったりっていうことですので、やっぱりすごい水の争いが、
そうですね、
熾烈で大変だったということですよね。
そうですね、あの義民碑のお話は本当に西宮の皆さんよくご存知だと思うんですけれども、その背景にきちんと古文書に基づく歴史があったということを知っていただければいいなというふうに思います。
はい、来週は、中谷先生にそのやっぱり古文書とか絵図が伝える水の争いみたいなこともね、はい、含めてお話を伺いたいと思います。今日のゲストティーチャーは、西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生、そして中谷真由香先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは787@fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。